こんにちは、オリビア・ニュートン・ジョンです。先週ね、ちょっと本当はいくつかアップする予定だったんですけどね、ちょっと大幅に遅れてしまってます。はい、もう一日一日がね、早くて、本当少しぼーっとしてる間にもうあっという間にね、一週間とかね過ぎてますね。はい、早いな。もうね、6月ですよ、6月半ばだね。朝顔もね、順調にね、すくすくと育っていっております。風がまだね、気持ちいいですね。雨なんか降り出すとね、ちょっとうっとうしいかな。というわけでね、先週ね、ちょっと訃報がいくつか僕が気になってたのがありまして、ジョニー吉永氏って分かりますかね。ジョニー・ルイス&チャーの、あのドラマーの、あの吉永さんですね。これね、6月4日肺炎のため死去だね。これ、まあ、肺炎っていうのは、まあ、最終的なシーンなんでしょうけど、63歳ね、早いね、まだ早いよな。でね、僕はね、このチャー、このまあジョニー吉永さん、ね、もうチャーで知ってるんですけど、このチャーっていうのもね、そんなに世代的に大きな影響を受けてるわけでもなくて、本当に後追いで聞いていって、まあ、いくつかね買ったぐらいなんですけど、なんだろうな、チャーに関して僕すごくね、なんか本気の大人のなんかロックやってる人っていうかっこよさっていうかね、もうずっと感じてまして、なんかね、ロックをやってるっていうのはもうすごくね、かっこ悪い、気もするんですよね。なんかそういう言い方するのがね、なんかこう過去のね、なんかこうロックのスタイルみたいなね、なんかそういうんじゃなくて、なんかこうチャーというのはなんかずっとこうね、動き続けてる感じがするんですよ。その、なんだろうな、そのギタリストとしての、スキル云々じゃなくて、そのプレイとかいろんな意味で前にどんどん進んでいってて、まあそれがね、新しいかどうかとは別として、常にこう模索してるっていうね、こういうのね、説明するの難しいんですけどね、どうだろうな、ちょっと話それるかもですけど、例えばそのずっと上のね、ビートルズとかを原体験した世代なんかは、まあね、これよくね、あの学生運動なんかやった親父なんかもね、まあ僕大嫌いですけど、そういうの、まあその上の世代っていうのが、あの頃が一番良かっただとかね、そのビートルズだとかストーンズだけがそのロックで、それ以降は全部違うみたいな言い方したりとか、まあそういうこと言うね、上の人っていうのはたくさん遭遇してきたんですけど、まああとね、その僕より上の世代でも、あとはパンクとかね、ニューウェーブなんか原体験した世代にも、やっぱりあの頃がね、熱かったとかね、最高だったとか、あれ以降そういう盛り上がりはないだとかね、まあそうかもしれないんですけど、そういうことやっぱり僕はずっと言われてきた世代なので、でもね、僕はね、ずっとそうやってね、言われるたびに、なんかそこで止まってしまっている、そういう人たち、そういう大人、当時の自分にとっての大人ですね、なんかそういう人たちはすごくかっこ悪く感じてたんですよ。なので、その自分はね、絶対にね、そういう風にならないようにってもう常に気を使っているというか考えてるんですけど、その例えばその、じゃあストーンローゼスが最高だったとかね、まあ、80年代スミスが一番良かったと、まあ、あれからロックはないだとかね、もうその自分が原体験した時代が一番良かった的なね、こう止まり方するのって嫌だなと思うんですよ。で、まあもちろんね、僕ももうここ10年ぐらいね、新しいものってな、聞かなくなったし、ここ10年というかね、もうダンスミュージックね、いわゆるテクノだとか、いわゆるクラブミュージックですね、そっちももうほとんど聞かなくなったし、なんですけど、そういう意味ではね、まあ進化してないのかもしれませんけど、まあね、だからといってね、僕がその80年代や90年代のインディー系のロックポップスとかをね、ガンガン今やるっていうのは、なんか 昔のね、そのベンチャーズ親父だとかビートルズ親父だとかと何ら変わりないんじゃないかなって、まあ、よく思うわけです。はい、だからね、うん、その古いねソウルだとかブラックミュージックだとか、まあ、聞いてますけど、まあそれがね、うん、古くてもその自分にとってね新しいもので、うん、新鮮であればねそれでいいなっていうふうに思ってます。まあ、この辺ねうまくね説明しにくいんですけどね、まあねそのチャーだとかってね僕の中ではそういう意味でずっとなんかねこうかっこいいなって思うんですよ。はい、でも本当ね合唱です、あのジョニー吉永氏のね、はい、部分にはもっと合唱します。ねそれからもう一つ、先週ね6月、5日、アメリカなんですけどね、僕の、すごく好きな、作家、レイ・ブラッドベリー氏が、亡くなりました。うん、92歳ね、大往生ですけど、はい、ちょうどね僕はブラッドベリーは10代の頃からすごく好きでして、何かが道をやってくるっていう、うん、作品が映画化された前後だったかな、その頃だったと思います。うん、一番有名なのはね、火星年代記とかね、あと長編の作品多いんですけど、個人的にはね僕は短編の方が好きで、はい、ウア宇宙船のウとかね、うん、そういう、あとまあ10月の旅人だとか、ちょっとね叙情的な、うん、そういう作品の多い作家です。はい、SF 作品もあるのはあるんですけどね、どちらかというとこうちょっと情緒的というかな、うん、本当に叙情派ですね。はい、でこの僕はねブラッドベリーについてはまた本当語り出すと長くなるんですけども、うん、一番好きなのはね歌を感電するほどの喜びをというね、短編集がありまして、うん、これはものすごく好きな作品です。でねこの人の作品はね本当何度も言うようですけど本当に叙情的で人間ドラマのこの情緒感というかね、そこがすごく重要な重きを置いた作品も多くてですね、つぶらやでいうところのその実相寺明夫作品とかね、うん、そういう感じですね。だからまあ映画で言うなれば日本映画でね、うん、黒澤明よりもこう小津安二郎的な、うん、そこにちょっとファンタジックな要素だったり、うん、SF 的な要素だったり、まあそのあるいは何て言うんだろうな、スティーブン・キング的なちょっとホラー的な要素が入ってたり、なんかそういう作品が多いですね。で僕はこのね歌を感電するほどの喜びはですね、まあ、今この早川出版からほぼブラッドベリーの作品は読めるんですけど、昔ね亡くなった一番最初のブラッドベリーのその版権を持ってた出版社がねサンリオ出版なんですけど、もう潰れちゃってますけどね、サンリオ版ではね、うん、我は歌う好みの充電されるまでだったかな、うん、もうね友達がね、昔古本屋さんでね見つけてきてくれてプレゼントしてくれたことがあります。もうこれはね僕はずっとね宝物ですね。うん、あとねブラッドベリーね有名なのは歌詞451号とかね長編ですね、うん、これフランス・アトリフォーね映画化されてます。60年代だかな、もうね何度か見ましたけど、まあ、この映画の方はね本当トリコらしいなんか無理的なタッチなんですけど、原作のね良さというかね、その小説のねブラッドベリーの言わんとすることっていうのはすごくねちゃんと汲み取ってて映画化されてますので、こちらもちょっと見られてみたらどうでしょうか。というわけで今日は2つ訃報についてね、お知らせと、はい、お話しました。まあ、そんなわけで今日はこの辺で失礼いたします。ジークジョン。